新平家物語連続講義第176回断橋の巻バラバラ千鳥吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は真鶴にたどり着いた頼朝の前に政子が駆けつけた場面をお送りしました。阿波上総を目指して船路を行く頼朝らの目の前に漁船とは違う大きな船影が現れました。そこには武装した武者たちも乗っています。するとその船から鍵縄が飛んできました。熊手が伸ばされて頼朝らの乗った船は引き寄せられて一塊の武者たちが咎め立ててきました。漁師ではないな、どこの侍かと問い詰められた土肥実平は自分たちの素性を隠して上総の助広常の用事を受けたまわって上総の浜まで帰るものだと答えました。それを聞いて大きな船に乗った者たちは自分たちが三浦島のものであることを明らかにします。そして彼らは土肥に石橋山から逃げてきた頼朝の家人ではないかと尋ねます。実平は自分の素性を明かすかどうか思案しました。というのも三浦一族は味方と頼りにしていながらも石橋山の合戦に姿を見せませんでした。これが三浦島の変説によるものであるなら何としても頼朝がここにいることを知られるわけにはいきません。三浦島の者は頼朝の安否を実平に尋ねてきます。その声は船底に隠れていた頼朝や岡崎義実の耳にもはっきりと聞こえました。猜疑心の強い頼朝は父義朝が人を信じて殺されてしまったことを思い出しながら船底でじっとしていました。実平もそれを察して自分たちの正体を明かしません。三浦の別当義澄は探索しました。それでは本文を見ていきます。三浦義澄は一族の長老三浦大助義明の子であるといってももう53子の武者、彼のほか大助の末子佐原十郎義津ら、大助の孫和田小太郎義盛、同じく小次郎義持、三郎宗実、また一族の太田義成や多々良義治、佐野平太などの面々がそこに姿を並べていた。ああ、夜も日もなく、かほどお尋ね申し上げるも、さらにご消息の知れぬところを見れば、助殿にはご自害なされたと、もっぱら世間で言う取り沙汰もやはり真実かもしれぬ。中の一人が続いてこう超大足を漏らすと、和田小太郎義盛が声を上げまして言った。
いや、落胆するのは早い。おじ上方もまだお耳に残っておるでしょう。祖父大助様の最後のお言葉、助殿は決して無座と死を急がれるようなお方ではない。必ず生きておられるぞとおっしゃった。
だが戦場では生死を問うておれぬ。いかに思慮深い助殿とて。
何の、助殿のご遺骸を目に見たものがあるわけではないし、めったに諦めてよいものか。なお裏裏をこぎ回って、あくまでお尋ね申し上げよう。おい、おのおの、ろうとって船を回せ。
と、あたりへ怒鳴った。ようなき小舟と今は見捨てて、他へ向かおうとしたのである。するとその時、小舟の苫を跳ね上げて、岡崎四郎義実が船底から顔を出し、
小太郎、小太郎。
大声で呼び返した。
いや、あなたは岡崎の王子。和殿たちの尋ねるお方はここにおられる。頼朝様にはご存じぞ。え、殿が。
他の面々も突然な驚きを一つにして小舟の上を見守った。義実に続いて頼朝も船底から出てきた。今は何の疑いも抱いてないばかりか、古州廃山の境遇にこれだけ有力な味方と巡り合ったのだ。再生の歓喜というも愚かであろう。ところが案外彼はさしたる表情でもなかった。小舟の上に立ち、日頃と変わるところもなく一同の姿を前に、
三浦島の者か
と眺めたのみである。しかし三浦島の面々は思いがけなく頼朝の無事を見、奇遇の喜びと感激に沸き立った。早速自分たちの船頼朝を迎え、おのおのその前へ出て名を名乗り、さてそれからの間取りと、ここ数日にわたる互いの立場や苦闘の打ち明け話であった。
三浦一族の側としてはまず何より先にお味方を訳しながら、なぜ石橋山の日に駆けつけ得なかったかを頼朝の前に詫び、またその理由を義実にも語らなければならなかった。
さて、ここで三浦党が石橋山の合戦に駆けつけられなかった理由が明かされます。衣笠城の大主と一族中で敬われていた三浦大輔義明は頼朝の恐縮を受けて一族を集めていました。ところが悪天候に見舞われ、海路から陸路への変更を余儀なくされました。そしてその途中で頼朝死すという噂を耳にします。ぜひなく三浦党は兵馬を返して戻ってきたのですが、彼らの前に平家方についた畠山重忠が立ちふさがりました。実は重忠の妻は三浦大輔義明の末娘でした。そんな縁もあって重忠は一旦は戦いを避けようとしたのですが、互いの行き違いから結局激戦となってしまいました。これが世に言う小壺の合戦です。それでは再び本文を見ていきます。
さらにそれから2日目の衣笠城の炎の下ではもっと多くの犠牲が出た。重忠は小壺の翌日来合わせた武蔵の川越重頼をはじめ、村山、山口、小玉などの平家党を結集して三浦一族の本拠にまで攻め進み、その居城衣笠を落としてしまった。年80余り、一族の敬愛を集め大獅子と呼ばれたり大主と懐かれていた大助義明は城も危うしとなった最後の日、この義澄以下師弟を膝に寄せて、
俺が思うにあの辛抱強い助殿が石橋山の一杯ぐらいでなんで自害などなさるものか。お前たちはここを落ちてお行方をお探し申せ。何、この城は俺一人で引き受ける。城も灰に好みも灰に、どっちもちょうど時を得ているというものだ。灰になるのに若い者は邪魔だ。先のある若者は皆落ち延びろ、落ち延びろ。
三浦大輔老人の死はその直後であった。それはこの老将が半生以後の夢に抱いていた望みを実行したような死に方であった。累代家宝としてきた大鎧を着、手慣れた弓を杖として砦の高いところから畠山重忠以下の寄せ手を眺めていたが、
うむ、末娘のやつ良い婿を持った、うむ、良い婿だ
としきりにうなずき、おそらくは婿の畠山重忠へその白髪首を与えるつもりであったろう。駒を飛ばして陣頭へ出ていったが、意中の相手には巡り合えず、たちまち名もない造兵に取り巻かれ、それでも一戦いは振る舞って望むところの討ち死にを遂げた。郷土の空に立ち込めた煙の下に祖父大助の最後を思いながら、荒次郎義澄、小太郎義盛たちの三浦党一族はその日から会場に漂い出し、ひたすら頼朝の行方を尋ねてきたのだった。そして計らずも今日の奇遇を得たのであると彼らは言う。
思うにこれは全く殿の一役を重んじ、源氏の未来を信じて大業の御馬前に先駆けて一死を捧げた祖父大助義明の引き合わせかと存じます。
義盛はまた義澄やその他の者も大助のこととなると皆涙なくしては語れない様子であった。
さてはそうした事情であったか。ああ、今日のことは頼朝も生涯忘れまい。
始終を聞き終わって頼朝は深く心を打たれていた。そしてまた密かに恥じないでもいられなかった。人の真実を信じようとしないで、とかく人を疑ってみたがる自分の性質の一面をである。しかし今は信じるに足る十数名の味方も増えた。これこそ孤高の友柄と言ってよい。この頼もしき者どもを引き下げて、さてどこの陸地へ取りすがろうか。まだ人々の語らいも尽きないし、上陸後の示し合わせもしておく必要がある。でなお一夜は海上に漂い、次の日船は房州の一角へ近づいていった。
さて、三浦大輔義明が撃たれる様子は平家物語の遺本である源平浄水記にも記されていますが、こちらでは城に残って討ち死にしようとする義明が長年仕えた老頭たちに無理に腰に乗せられて城外へ運び出されるところを襲撃され、打ち捨てられてしまった後に、 装束を奪われ裸にされ、江戸重長に討たれるという記述になっています。仇の下辺ども来て、腰の中より引き出して、衣装を剥ぎ取りければ、己らに大手、名乗るべきにあらず、知らねば各振る儲か、恥ある者に恥を見すべからず、我は三浦大介という者ぞ、かくなせぞ、かくなせぞ、と言いけれども、赤裸にぞ、剥ぎなしける。大介は、哀れ、同じくは、畠山に見合いて、切らればや、ままこまごなり、そのゆかり、むつまじ、と思いけれども、願いの畠山にはあらずして、鈴ろなる江戸太郎に切られにけり。本日の授業はここまでになります。